こんにちは。メルタサリーボディセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、マッサージセラピスト、ヨガ講師である私恵美が、毎日の暮らしの中で簡単にできる気持ち良いセルフケアをゆるーくお届けしております。さて、だいぶ間が空いてしまいましたが、昨日スウェディッシュディープセラピーの先生と一緒のテーマはスウェディッシュディープセラピーの2人でトークする心ゆるまる時間をアップさせていただきました。で、すでに結構な方は聞いてくださっていて、びっくりしてですね、今まで1ヶ月半ぐらい上げれなくてすいませんと思った次第です。で、この1ヶ月半何やってたかっていうとですね、暑かったんですよ。皆さんも一緒だと思うんですけど、やっぱ頭が働かなくって、で、サロンでの、マッサージのお仕事とレッスンで、レッスンはオンラインで10レッスンぐらい毎日1個は必ずやっているんですけども、そのレッスンの内容とか、レッスンの後のフィードバック、反省点とかまとめたりする頭だけでなんかいっぱいでした。すみません。頭がプラスアルファでポッドキャストまでいかないっていう、なんかこう脳ってですね、やっぱ熱に弱いらしいんですよ。なんで汗を出す、頭から汗が出たり首から汗出たりしますけど、それでそのヒートアップしてしまった脳の周りを涼しく熱を放出しようとしてるそうなんです。で、これってパソコンのそのコンピューターが CPU とかがなんかビーンって熱くなってきて、ずっと使ってるとすごいパソコンが熱くなってきて、少しこうファンみたいなのをわーって回って涼しくしたりするのありますよね。ちょっと私も専門家じゃないのでちょっとよく詳しくはないんですけど、そういう感じでやっぱりそのブレインは涼しくっていうのがですね、大事みたいですね。やっと気温が少し下がってきて、頭が働きやすくなってきたことと、そろそろ夏の疲れが出てくる頃だと思いますので、皆さんにお届けしなくてはと、また配信を始めますね。で、今回からですね、もう全然私事なんですけど、マイク変えたんですよ。で、マイクを変えたら非常にやりやすくて、やっぱり機器とその環境、時間を取るっていうので、ちゃんと準備するって大事だなって思いました。頭が働かない時こそ体を整えるでもいいし、家のちょっと配置、家具とか微妙なものの配置を変えてみるとか、少し一個引き出し片付けてみるとか、なんかそういうちょっとこう使いやすくすることでエネルギーの消費を避けたり、生産性を上げるというのも大事だななんて思った次第です。ということで、今日からですね、またポッドキャストを、ゆるく上げれるときに上げていきますが、ちょっと私の方も、たくさん上げれるようにゆるくですね、時間を設けるようにしてみました。で、今ですね、朝のレッスンが終わったところなんですけど、レッスンが終わってだいたい掃除したり家事をしたり、してるんですが、この家事をしたり掃除したりしている間にゆるくながらですいませんがお話しさせていただきますので、ぜひ皆さんも家事やお仕事、子育ての合間など通勤などながらで聞いていただけたら嬉しいです。では今日の、セルフケアではですね、夏の疲労回復編、これをお届けします。今日からいくつかに分けてお届けしますが、今日は体のこり編です。そして後半のゆるトークでは、最近私がちょっと思ったこと、その自分が欲しがることで欲しがられる人になる、この話をしたいと思います。では、ゆるまる時間スタートします。改めまして、えみです。皆様、残暑厳しき今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。なかなか暑くてだれてますとか、 疲れが溜まってますっていう方も多いかもしれないですね。私は元気です。おかげさまでとても元気にしております。ただサロンにすごく夏の疲れが溜まって足が重たいとか、なんかむくみがありますとか、なんかしんどい感じがありますっていらっしゃる方、胃腸薬をたくさん飲んでやっと回復しましたという方などがいらっしゃるようになりましたので、そろそろ皆さん夏の疲れが出る頃かなと思います。ちょっと私もじゃあ家事をしながらやっていきますね。で、そんな夏の疲れが出るっていう、その夏の疲れってそもそも何なんでしょうね。で、体が熱くて、その冷房で冷えることで熱をなんとかしのいでいると思うんですけれども、まあ、多くの方はですね、特に東京とか都市に住まれている方はもう今年は冷房一回もつけなかったですって方の方がおそらく少ないんじゃないかなと思います。で、その暑いので冷房に入っていて、でシャワーで済ませるってこと多くないですか。で、このシャワーで済ませるっていうのは、汗をさっと流すってための行為ですよね。で、冬は皆さん結構お風呂に浸かってると思うんですよ。寒いので体を温めたいですね。で、このシャワーで流すっていうだけの入浴とお風呂に浸かるっていう入浴の、体に対する効果は天と地ほど効果が違います。で、今日はその体のそのコリ対策として、いくつかお話ししていきますが、まず、大まかに、言うと、4つですね、ご紹介します。まずは今言った、お風呂に浸かる、これは、温めるっていうことですね。で、こんな暑いのに温められませんっていう方、体がもう冬でも暑いって方は入浴しない方がいいと思いますが、冷房にずっといてもう手足が冷えてむくんでいますとか、お腹がすごく冷たいですとか、お尻やもも脂肪が多めのところが冷たいですっていう方は、まあ騙されたと思って一回足湯か半身浴、腰までつけるお風呂っていうのをされるといいと思います。ちょっといろいろ生活音がしておりますが、ヨガの後に家事をしているステイホームで働く一人の女性として想像しながら生活音も楽しんでいただけたらと思います。私も皆さんに話していると家事がはかどるというか、いつもやらないところもなんか頑張れる気がします。ありがとうございます。結構ね、家事苦手というか面倒だなってつい思ってしまうんですけどはい、皆さんどうですかね、家事とかね。はい、で、話を戻しますと、その胃腸っていうのが夏疲れてきますよね。で、最近まだ全然元気でって方も一緒にヨガしてくださってる方には多いのですが、でもマッサージに来てくださる方は結構胃が辛いで、なんでかなっていうのを振り返ってみると、やっぱ暑くなった時、7月頃に冷たいものを食べまくって飲みまくりました。で、暑いからそれ下げようと思ったそうなんですよね。体の熱を取りたい、自然なことです。で、その取りたいって冷たいものをいっぱい飲むと、実は体の、ね、一瞬こう冷涼感というか涼しい感覚っていうのは訪れるんですけど、胃が冷えて、で、その胃の血流が悪くなります。で、それをずっと、この長い夏の間続けていた方は全然その悪いわけじゃないんですけど、疲れてきますよね。で、内臓とか体の組織っていうのはあったかい時に力を発揮します。例えば固まった筋肉でいきなり冬とか走ったら体筋肉痛めたり動きが悪かったりするかと思うんですよ。なので暑い時に温めるっていう意味ではちょっとないんですけど、内臓が冷え冷えで、もし冷えが溜まり始めていたら、体は汗をかくけれど部分的に冷たい方がいたら部分的に温めてみるっ ていうのがおすすめです。特に足に今すごくむくみが溜まっている方が多いので、くるぶしが見えないとか、なんか足首を回してみてなんとなくこわばってる感じがするっていう方は、一旦騙されたと思ってぬるめのお湯で大丈夫です。38度とか体温よりちょっぴり高いくらいのぬるめのお湯に腰まで使って20分くらい温めてみてください。で、この時に、もしあればお好きな入浴剤、炭酸タブレットやアラジオ、なんか好きなボディミルクでもいいですし、この時期はどうですかね、なんかどちらかというとボディミルクとかよりも炭酸系の方がさっぱりして気持ちいいかもしれません。で、それに入っている時間に実は水圧で体がマッサージされます。すごい何トンだったかちょっと忘れちゃったんですけど、かなりの圧が、水圧がお風呂に入ってるとかかるそうなので、その滞った血流というのをその水圧によって巡らせてくれて、水のマッサージみたいな感じですね。で、その体の中のその静脈とかリンパとか、その体から排出されるべきもういらないものというのを出していきます。で、このお風呂のいい理由っていうのは、そのお湯によって毛穴がお掃除されるっていうこともありますよね。で、この時期結構毛穴がその皮膚の毛が出てる穴ですね、ここに皮脂がたまります。結構その油が汗とともに出てベタベタするじゃないですか、お顔とか特に。で、そういう皮脂が出たままその毛穴にたまったりしていて塞いでたりするので、この時期は紫外線に当たりすぎて焼けちゃって皮膚が荒れてるとかだったら別ですけど、そうではなければ優しくスクラブしたり、そういう風にお風呂でじわじわ温めて毛穴を温めることで汚れを出したりしていくっていうのもおすすめですね。で、美肌対策にもなりますし、その毛穴の汚れを取ることでお肌の代謝、ターンオーバーがゆっくりになっていくのを少し防ぐことができるそうですよ。年齢とともにターンオーバーってだんだんゆっくりになって、一般的に28日周期って言われてるんですけど、28日でなんておそらく35過ぎたら代謝してないと私は感じています。人によって個人差ありますね。例えばこまめにスキンケアをきちんとされている方は違うかと思いますが、あとは全身の血流の巡り方などによっても違うと思いますが、そういうことをしてない場合が結構溜まってます。なのでちょっと意識されてみるといいかもしれません。優しい素材のスクラブ剤とかご自分が好きなもので良いでしょう。で、顔のスクラブもいいんですけど、この時期、アイルベーダーではウズワルタナっていうパウダー、ハーブのパウダーや豆のパウダーなどが入ったスクラブがあるんです。で、特に背中がブツブツする方とかはそういうので毛穴をきれいにしていくっていうケアなんかもあるんですけど、その全身の体のスクラブもこの時期とってもおすすめですね。で、優しくゴシゴシしないで優しくさすってみてください。お家にあるものでも結構できますし、市販のご自分が好きなものでも良いかと思います。なんか米粉とかコーヒーの豆をひいたものの出た後のものとかでもスクラブできたりしますので、気楽にもしよかったらやってみてください。はい、次ですね、2番目の対策としてはそのゆっくり動かす。当たり前なんですけど、でも頭の中で仕事のことを考えてると意外と全然動いてないで数時間経ってることよくありますよね。お家にいて、お家にいる時ってどんな格好しても OK なのに、お家で仕事されてたりすると結構ずっと座りっぱなしだったりする方もいるかもしれません。で、肩をゆっくり回すとか、あとは首周りをゆっくり動かせそうなら動かす、背筋を引き出して で下を見て、できたらおへそを見て、また胸を引き上げて天井を見てというふうに首を伸ばしたり折りたたむようにしたりして、首周り背中を動かしていきます。でこの、立った座った状態で首を回したり肩を回したりすること、もしくは腰痛がある方は骨盤回したり足を使ったりする動きっていうのが、痛みがもう出てしまった場合はかなりしんどいと思うんですよ。で、もう本当に動けないぐらい痛みがあったら早く病院に行かれてください。で動けるようであれば、まずその体を横たわってしまう、仰向けになるっていうのもおすすめです。で体って重力がこの地球はありますから、起きて体を起立させている以上はずっと筋肉のスイッチがオン、働く、硬くなる方が入っています。でこれがずっとずっと起きてる間の十何時間入りっぱなしだったり、仕事をしてる間同じ姿勢でずっと座り続けていたり、例えばその時の座り方の癖とか椅子の形とかで、座ってるのが快適だわって思って座ってる方ってそんなにいないじゃないですか。結構座るって辛いですよね。で座る形をなんとか保持しようと思って姿勢をピッとしたりとか、まあ、シャキッとした気持ちでお仕事してる方はその腰をすごく立ててたり、腰を少し反ってたりする方もいるかもしれないですね。でそういう頑張ってる姿勢の時って、忙しい時は特に呼吸が浅いんです。でこれが悪いわけではないんですけど、呼吸が浅くなると首胸周りの筋肉が硬くなって余計肩こりしやすくなります。そうすると肩こりが慢性的になってきたり、おつりあるような痛みが出てきたりしますから、できればその柔らかく動かすのを1時間に1回くらいされると理想的です。仕事のお茶の休憩の時にちょっと肩回すとか、ちょっと骨盤を動かす、ぐるぐる円を描くように立って動かしてみるとか、座ったままでも骨盤で歩くようにお尻を上げ下げして、座っているまま骨盤の左右を右左と交互に上げて腰のところを少し動かすのもおすすめです。でこれも結構もう痛みが進行していて、動かすだけでタタタタってなっちゃうくらいだとあんまりおすすめはできないので、もっと安全なやり方すれば自分でもできますが、急にいきなり不用意にやると痛めてしまうこともありますので、まずあまりに痛かったら頑張りすぎず、我慢しすぎず、マッサージとか病院とかに行かれてください。で、まあ、筋肉の凝り張りって目に見えないので、痛みが出て動けなくならなければそんなに気がつかないんですよ。別にないがしろにしてるつもりもないんだけれど、毎日頑張ってる間に気づけば疲れが溜まっているっていうのは体ですね。で、そんな体に対してやっぱり早め早めのアプローチをするっていうのが結構おすすめです。もうやっぱ体って病気もそうですし筋疲労もそうですが、溜めてしまうと筋疲労であれば筋肉が硬くなって炎症を起こしてしまうとか、あとは、病気であればその様々な、いろんな血中とか体の中にある組織の、いらないものとか悪いものが溜まっていって大きな病気につながる、病院でこの数値だと病気ですよって言われるようなことにつながりますので、やっぱり未病を病院に行くほどじゃないけど、整骨院とか整形外科に行くほどじゃないけど、でもなんかしんどいなっていう時に手を打つっていうのがとっても大事なんです。でこの予防医療、予防美容この予防体ケアっていう概念がまだまだ薄いので、 なんかそのなかなか他の人がやってないので、そこまでやなくていいのかなって思いやすいんですけど、でもマッサージ先進国のニューヨーク、アメリカとかだと、やっぱり仕事をたくさん忙しくされる方ほどきちんとちゃんと動けるために体のケアをする時間を週に1回とか、マッサージやエクササイズ、ジムなどを含めて取っていらっしゃるそうです。私が、2000年から15年お世話になったヨガでも、やっぱり管理職の方、そして経営者の方がたくさんいらしたんですけど、芸能人の方とかもいらしたんですけど、そういう方は必ず自分の体が動けるためのケアの時間というのを優先的にきちんと取ってます。で、その方が効率がいいからですね、体が動く、元気になる、良い仕事ができる、集中力が増す、人との対話、コミュニケーション力も上がる、などなど、エネルギッシュになるってことですね。ガソリンが入ってない体のスカスカで一生懸命動くっていうことは、頑張ってる気がしてるだけで、実は体をすり減らして、でパフォーマンス力とか他の日常生活の周りへの影響もあんまりよくは広がっていきません。で、その頑張りすぎてる方、とても日本人の方には多いんですけど、でも自分メンテナンスということをそろそろ日本の人も取り入れる時なんじゃないかなと思います。なぜかというと、皆さんよく忙しく頑張られてるから、メンテナンスは必要だからですね。ストレスケアなども体のメンテナンスと一緒になされますし、特にボディマッサージでリラクゼーションサロンでもいいですし、スウェディッシュマッサージとかディープティッシュみたいな筋肉のほぐしプラスオイル、両方いいとこ取りなんていうマッサージもおすすめですよね。ぜひゆっくり動かすっていうことで、ほぐすっていうこともできるようだったらやってみられると良いかと思います。はい、今 YouTube とかでいろんな動画出てますから、それでやってみてもいいかもしれませんし、私のところでもオンラインでセルフケアを来月から配信する予定です。無料で1ヶ月間開放しますので、よかったらぜひご利用ください。詳細が決まりましたらまたお知らせいたします。はい、そして、今ちょっとお話の中に出てきたんですけど、3つ目はそのほぐすってことですね。で、ほぐすっていうのは自分で揉むのももちろんいいです。で、毎日オイルマッサージで流せば疲労感とか老廃物とか疲労物質とか出ていきますので、とってもその体の疲労を蓄積しているよりも楽になりますし、プロに任せてしまう、おそらくその疲れた体で自分をほぐすって余裕はないでしょうから、プロに任せてしまう、もしくは家族に頼む、お子さんに足を踏んでもらうとか、そういうのも良いかと思います。で、今はなかなかこの状況なので、触れるっていうことがちょっとハードル高いと感じる方もいらっしゃるかと思うんですよ。で、きちんとプライベートで対策されてるサロンっていうのありますから、そういうとこを選んで行かれるといいんじゃないかなと思います。で、なんでこの触れるのが大事かっていうと、ほぐすって自分でほぐす、自分で触れるっていうのもいいですし、人にほぐしてもらうっていうのもいいんですが、この触れることで人って幸せホルモンが出るそうなんですね。で、お母さんがこうお乳をあげるときみたいに幸せな気持ちっていうのが自然と人に触れられると出てくるそうです。で、自分で触れるときも自分に対してのこう気づきとか感謝とか、そういう風につながっていきますので、ちょっと足を止めて立ち止まるという意味でも大事ですし、今触れ合いがすごく減ってしまって、メンタル的な病気になられている方がとても増えていると聞いています。人に触れるだけで、人と話してちょっと笑うだけで、人ってすごく元気になるし、そういう幸せなホルモンが出るようになってますので、不思議ですけど人って人から元気をもらったりしてるんですよね。ということで、ぜひ信頼できる人にちょっとほぐしてもらったり、信頼できるマッサージのセラピストなどがいれば、治療家さんなどいれば少し触れてもらって、 て、そのこわばりをほぐすとともにストレスもリフレッシュされることをおすすめします。ストレスほど本当にためずに、何か自分の好きな方法か電話とかの媒体、 SNS とかでもいいので、なるべく楽しい方法とか人と心を通わせる方法、やっぱり LINE とか SNS より電話の方が元気になりますよね。これ世代によっても違うかもしれないんですけど、でもちょっと時間を取って電話できるって言って話すだけでもすごく元気をもらえると思うんですよ。なんで、失礼しました、そろそろ時間ですねなんでぜひそれを意識して、少し人とできるところで関わって触れてもらうっていうこともしてみてください。最後に、ほぐす、これ今言いましたね、ごめんなさい、深呼吸です、失礼しました。で、深呼吸もう簡単です。息ただ大きく吸って吐き切るだけ、で全部吐いて吐いて吐いたら、またいっぱい吸って、吸う息が全身に染み渡ります。よりいっぱい吸えたら、よりいっぱい吐きます。で、意識を集中して1分だけでもやってみてください。深く吐けるとお腹や胸が動きますよね。それだけで肩こりとか首のこりとかを支える周りの筋肉の血流を良くすることができます。そうすると、そのガチガチだった、凍った冷凍のお肉があったとして、それを端っこからちょっとじんわり溶かしていくような、で溶かしていくと、それが伝わってだんだんだんだんほどけて溶けていくような感じで、ゆっくりですけど間接的にそのこわばりや痛みを楽にできますので、ぜひ簡単ですから深呼吸してみてください。はい。で、最後に補足ですけども、その温めるのがしんどいなっていう方は、部分的に温めるのもおすすめです。今私たちの手あったかいですよね。なんで天然の自前の湯たんぽはここにありますから、下腹部に手を当ててみて、でちょっとそこに意識を注いでみる。あ、冷えちゃってるんだなとか、温まってねとか、こんな軽い感じでいいです。で、その痛いところとか冷えてるところに手をあてがって、ちょっとそこをいたわる気持ちを向ける、それだけでも体はとても喜びますので、ぜひやってみてください。今日は、最初のセルフケアでは、この体の凝り対策、夏の疲労対策をお話ししました。明日は、また疲労対策パート2をお話ししたいと思います。では後半のゆるトークに入ります。なんかゆるトーク久々ですよね。なんかこのゆるトークって最近やってなかったことで改めて気がついたんですけど、やっぱこう皆さんにお話をするっていうこと、自分の頭にいろんなことがあるんですけど、それを分かっていただこうと思いながら言語化して、でその言語化したことを自分で聞くっていうことで、その自分の思いをそのまま口に出してはいるんですけど、でもちゃんと人に伝えようとしてるから、それほどぐちゃぐちゃなままでもなくて、で整理全然ついてないんですけど、いつも緩いままお話ししてるので、でもこのお話をさせてもらうことで、やっぱいろんなことが展開していったり、自分の中でこう整理整頓できたりしているなっていうことを感じます。ありがとうございます。ということで、今日もゆるく話していきたいと思います。気長に楽にながらで聞いてください。途中で終わっても全然いいですし、もしかしたら寝てしまうかもしれませんが、話していきますね。で 今私家事をしながらやらせてもらっていますので、いろんな生活音が聞こえると思うんですけど、ちょっとこの家事からつなげて考えてみたいと思います。今私ヨガを教えている身なんですけども、ヨガってつなぐって意味があるんですよ。でも私つなぐの全然下手なんですで、例えばこういう家事をするときに皆さんどういうふうに考えてされてます？どういうふうに、なんていうか、向き合っているのかなって。で、結構私この長年このことが疑問で、で、それを解決してくれたのが YouTube にあるんです。それが YouTube の北欧暮らしの道具店さんが配信されているうんともすんともっていう、YouTube の動画があるんですね。でここで朝のルーティーンとかうんともすんともとかっていう、その皆さんがお忙しくお仕事を、女性の方が多いんですけどされてる中で、どういうふうに家事もして、でどういうふうに息抜きもして、自分の気持ちといろんな忙しい中で折り合いをつけてるかっていう、なんかそういう動画がたくさんアップされてるんですよ。で私は家事がもうすごいやる気がなくてめんどくさくなっちゃった時によくそれを見ます。そうすると皆さんすごくおしゃれなお家に住まれていたり、そのお仕事柄、例えばなんかインテリアコーディネーターの方だとお家がすごく素敵だったりして、こだわりのツボっていうのが人それぞれ違うんですよね。でやっぱりインテリアとかされてるお仕事の方はお家のインテリアにこだわられてますし、食のお仕事されてる方は朝のご飯に毎日スープを作るだとか、そういう簡単だけど自分が幸せになる方法っていうのがそれぞれ持っていらっしゃるんですよ。でこのことで私はいつも元気をもらって、で家事をやるんですけど、でもそもそもですね、その自分の中ですごくこう体心暮らしっていうのがつながってないなってちょっと思ってたんです最近。というのは本当私ヨガをヨガバカと言われるぐらいおそらくたくさん長くやっているんですけど、19歳で腰痛を原因で始めた時からずっとかなりの濃さでやっていて、でその瞑想的な意味合い、自分を成長させるものだよっていうヨガに最初に出会っているので、それがもう人生の軸なんですよね。で体を動かしながら観察をしたり、自分の心に気がついたりして、で言葉や行動というのを意識的にしていく、業としてなんかその無意識でやっていくっていうことが、だんだんだんだん自分でこう心と体がフィットした状態になってくるっていう風になるんですけど、これが家事となると全然フィットしてないんですよね。でなんかこの家事苦手だなって思いながら10年も経っちゃったんですけど、でもこうつながって考えてないなってすごく思って、でその動画を見るとそれが頭の中でつながってくるんですよ。でこれ多分体のケアにも言えるかなと思うんですけど、例えばその食のお仕事されてる方は朝スープを取ることでお野菜をバランスよく取って、でそのミネラルとかビタミンを取ることで体のこういう成分ができ、で疲労回復になったり元気になったり心が明るくなったりホルモンバランスが整ったりするという効果があったり、抗酸化とかいろんな作用があって、で食べることで日々は元気になるっていうことが知識として体験としてあるからスープを作るっていうことが苦じゃないわけですよね。むしろそこにきっといろんな探求心を持っていらっしゃるので、今日はこのスープにしようかなとか、これを練習してみようかなって、多分楽しい行為なんじゃないかなと思うんですよ。でヨガとか体の使い方に関しては私もなんとかそれができるんですよね。体を使うこと、深呼吸すること、ほぐしていくこと、立ち方を変えること、姿勢や視点が変わることで心が明るくなるし、神経システムが変わって穏やかな心になったり、イライラしてたのが静まったり、 だんだんそれを積み重ねていけば自律神経が整うとホルモンバランスも整って生理痛が楽になったり、機嫌がいい日は増えて自分のパフォーマンス力とか機嫌が上がれば毎日がどんどん変わり、周りの環境引き寄せるものさえも変わっていくよっていうことが分かってるので、体のケアを毎日自分でもするし、お客様メンバーの方にも伝えてるわけですよ。でそこはつながってるんですね。だけど家事に関してはただの義務としか考えてなかったり、あの結婚した当初はこれで夫を支えるんだって思ってましたけど、だんだんだんだんその気持ちが薄れてくるじゃないですか。どうですか、私だけですか？そうですよね。で、あのそういう薄れたところにやらなきゃいけないと思ってやるときほど辛いものがないですよね。やんなきゃいけないからとか、これもやんなきゃいけないからっていうこと結構多いと思うんですよ。で、あのこれってでもね、あのなんかの、 あの本を読んでるときに書いてあったんですけど、子供の生まれたままっていうのはやりたいことしかやってなくて、で人生の中でやらなきゃいけないってことがたくさんある時期っていうのは2回あるって書いてあったんですよ。でそのやらなきゃいけない時期がたくさん来る、まず第1期目っていうのが小中学生、やりたくないのに勉強やってるわけですよね彼らは。しかもかなりの時間を費やしてます。すごい大変なことですよね、ある意味考えたら。そんだけやりたいことをずっとやってた子供があの席に座り、じーっと45分座ることを強いられるでそれがあるから、まあ、大人になって働いていく時に何時間座っても大丈夫なように徐々にトレーニングされていってはいるんですけど、もちろん頭の中の知識も教育を受けられるってことで増やしていかれていくことで文字も書けるし生産的に考えられるし世界の情勢も分かったりといろいろあると思うんですけど、でもその小中学生はかなりやらねばならないこと、やらなければならないことというのが多い時期で、そこから先に行って今度結婚をしてから、もしくは社会人として働き始めてから、またそのやらなければならないことというのが増える時期、これは 3,40 代くらい、人にもよりますがそれくらいと書かれてました。でなるほどなーって思ったんですけど、社会人の 1,2 年目がものすごい辛いのは学生時代もしくはフリーターとか、まあ、それまでの時代にやりたいことを友達とワイワイ楽しくやってから急に社会人になってやらねばならないことが増えるからしんどいという考えなんですよ、その方が言うには。で、まあ、確かにそうも言えるなと思ったんですけど、でこのやらなきゃいけないっていうことっていうのは、まあ、客観的に考えていろいろありますよね。でこれは女性の方が例えば子育ても家事もあったりして仕事もしてると多くなる傾向があったりして、まあ、今は男性も家事をしてくださる方も子育てに協力的な方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、ちょっと前の世代までは考えてみると女性は家事もやって仕事もやってだけど男性は仕事だけして帰ってくればいいっていう、風潮も日本にありましたよね。でこのまあ、やらなければならないことが多い世代っていうのが私たちなのかなって思うんです。でこのやらなければならないでやりたいことっていうバランスが今ご自分でどれくらいかなってちょっと考えてみると、おそらくその女性の働き盛りの方は自分のやりたいこと趣味とかの時間っていうのがかなり少ない、もしくは皆無の方も多いですよね。そりゃストレス溜まるわって話なんですよ。やっぱあの子供の様子を見てると本当に思うんですけど、遊ぼう遊ぼうってずっと言ってますよね。で学校から帰ってきたらランドセルを投げ出し、もしくは家の中で自分の好きな趣味に没頭して遊びます。で遊ぶ時間がとっても少ないので、どうしてもその自分のしたいことっていうのを本当はそれだけしたい動物なのにしないっていうことでストレスが溜まります。で今この、まあ、お家にいる時間が長いこの状態でそういうストレスはたくさん溜まってると思うんです。もし今こういう風になってなければこれができるのにあれができるのにって思いますよね。自然なことだと思います。ただそのもやもや漠然としてる時 その状況が悪い悪いと考えてるときっていうのは、心の働きとしては全然幸せ感がないですよね。ものすごい不満だらけですね。で、ヨガだともうちょっと深く掘り下げます。例えばそもそもその今何がしたい何がしたいって言っているけれど、でもこの家になんかいてくださいって言われる前はどうだったかな。自分の中に不満は全部なくて、日々与えられたことを感じ、今の状況に満足し感謝をしながら生きてたかと言われると、それは結構ハテナクエスチョンですよね。で、どんな状況であっても、例えば私交通事故で体が動かなかった時があったんですけど、この状況が後になってすごい人生の糧になるなって、何を得て回復しようって思ってると、体が動かなかったとしてもものすごい元気なんですよ。気持ちがすごい元気で、なんかやたら車椅子に乗って動けないくせにやたら元気な人みたいなそんなね人だったんですけど私。で、心は自由なんですよね。家から出られなくても自分のこういうとこあるなとか、例えば一歩外に出たら世の中こんなにバリアだらけで、こういう人が車椅子の人は出歩くのに大変なんだな、あまたそういう視点が増えたなとか、まあ、ちっちゃいレベルで言うとざっくり言うとそんな感じですね。で、より深く自分の中での傾向、感情、思考などに気がついて、あ自分ってこういう癖があるんだ、あの時になんか人のせいにしてたけど自分が蒔いた種だったんだな、あははみたいな、自分の、認めたくないとか苦しいとか何か問題が起きたことさえも客観的に見れれば笑い飛ばせたりします。そこを、自分で受け入れていくっていうことですよね。でこれが家からなかなか出られない状況とか、自粛が長くてしんどい方も本当にいらっしゃるかと思うんですよ。実際仕事がないとか、給料がどんどん下がっていて不安であるとか、身寄りがない方とか、もう、これから生きていかれるのかっていう、もう本当に生きていくのも辛いような不安な方もいらっしゃるかと思います。で、それは本当に大変だなとは思うんですが、ただもしこの状況がなくても自分は現状に満足してたかな、今あるものを感じて、で今あるものを生かして感謝しながら満たされた気持ちで前にじゃあちょっとずつ進んでこうみたいな気持ちになってたかなって考えてみると、今も自粛でいろいろ不服なことがあれど、そのこうなる前もなんか不服なことってありませんでした？例えばあの上司がこうだから嫌だとか、本当この会社合わない辞めたいとか、あの新しい人が来たからこの会社の空気が変わって前は良かったのにとか、いろいろあると思うんですよ。で、もちろんこういう状況になったから直面することっていうのもたくさんあるかと思うんですけども、でももしかしてその状況が直面させたこと、させてくれたことを解決しようと自分が向き合ったならば、もしかしてそのちょっとしんどいことをきっかけに自分の懐、心の懐みたいなものが広くなるかもしれないし、より人に対して受け入れやすくなるかもしれないし、なんか違う視点が生まれるかもしれないですよね。そうすると自粛で家にいてももしかしたら人としてちょっぴり成長してるかもしれない。で、このちょっぴり成長してる時っていうのが、もう人によりますよ。別に成長なんてしなくてもええわって人は、無理に成長を私押し売りするわけでもないし、人それぞれでいいと思うんですけど、ただ自分で自分を受け入れてないところからちょっとでも受け入れると、人ってすごく元気になります。なんか嬉しい感じがする。で、このなんか自分で自分をちょっとずつ知ってったり、足並みが揃ったり、自分で自分をコントロールできる感覚とか、受け入れてまたその自分というものをちょっとでも磨いていくっていう時 っていうのが結構人の中での幸せランキングの上位に来るんじゃないかなと私は思ってるんですよ。ということでさっきの話につなげていくと、なんか私昔この仕事を始めるときにアイルベーダの先生にルミネっていう新宿とか銀座にある有楽町ですかね、ビルありますよね、アパレルのメーカーがいっぱい入ってるビルのなんか販促のポストカードをもらったんです。で、金魚の絵が写真かな書かれていて、そこにある一文が書かれてたんですね。それが、欲しがる人になると欲しがられる人になる、確か女っていう字だった気がするんですけどね、人っていうのは。で、欲しがる女になると欲しがられる女になるって書いてあって、なんで先生がそれを私にくれたのかさっぱりわからなくて、意味もさっぱりわからなかったんですよ。はあ、ありがとうございます欲しがる女、欲しがる女に私もなってんのかな、どうなのかな、よくわかんないなと思ったんですけど、先生にいただいたので捨てられずしばらく置いてあったんですよ。多分今も保存してあると思うんですけど、で、最近ふとですね、今更そっから10年ぐらい経ってから思うのは、何がしたいか、何が自分が欲しいかっていうことが分かってない時って一番モヤモヤしますよね。モヤモヤモヤモヤ、なんか頭の中がぐるぐるして、なんかよく分かんないけどストレスを感じる。じゃあなんか友達とご飯でも食べに行こう、きっとこれはコロナのせいだ、だからパーッとなんか高いもの自分にご褒美してみようとか、なんか自分の中でスカッとするようなお酒を飲むとか、なんかこうあると思うんですよ。そのストレスを解消しようとする。だけどそのモヤモヤしてる原因っていうのは実はその環境じゃないかもしれないです。その職場がどうとか上司がどうとかっていうストレス、人間関係のストレスもかなり大きいとは思うんですけど、でもその人に対して何をストレスと感じるのか、自分の中を何がそれに対して嫌だと思っているのかとか、何か欲しいものが手に入らないけど 何がそれを欲しいものが手に入らないのが嫌だなって自分の中での何かがうずいているのかっていうところですよね。で、その奥がちょっと深いんですけど、ずずずっと自分の中に入っていくと、自分がなんでモヤモヤしてるかっていうのの糸口の解決の糸口ですねが手繰り寄せられたりしてきます。で、この作業はですね、ヨガやってる方はおそらく瞑想とかされてる方は得意、練習されていると思うんですけど、私もヨガというものに出会うまでは自分の中で起こるモヤモヤすべて、本当に恥ずかしいけど全て人のせいにしてました。このなんかモヤモヤするのは、この学校が悪いとか、この家庭環境が悪いとか、このバイト先が悪いとか、この家が悪いとか、この体が悪いとか、恥ずかしいですよね。これをこういうふうに口で、本当に口に出して大声でこんな電波を使って人様に伝えると本当に恥ずかしいことなんですよ。だけど結構やっちゃってるんですよね、みんな自分の中で知らないうちに無意識に。で、本当は自分のその家の掃除みたいに準備ができてなくって歩き出せなかっただけなのに、その準備の整理整頓とか準備していく、例えば家を出る前に準備しますよね。なんか飲み物詰めて、ハンカチとかティッシュとか入れて、マスク入れて、スマホと携帯入れてって準備して、で、さあ指示に出ようと思ったらすんなり出れるんですけど、私よく小学校の時に夜のうちに準備しなさいって言われたので、そのまま寝て朝準備してたんですけどそのまま起きるとバッタバタして焦って、なんか準備できてないから忘れ物までして、で、バタバタバタってのび太くんみたいに出ていく。で、当然何かないものがあるので、ああもうこんな、なんかないけどなんかどうしようと思って困った挙句何かのせいにしたりしませんか これね、あなただけじゃない、私もそうです。でこの人のせいにするとちょっと楽になるんですよ、一時的に。私が悪いんじゃなかったわ、ちょっとなんか朝やってた占いに夢中になっちゃったから、あのテレビが悪いんだよとか、結構そういう会話の電車とかでふわーって、まあ、今あんまり会話ないですけど電車で聞こえてきたりするんですよね。なんかこう、あの人がこうだから悪いんだよ、あの人はもっと早く持ってこないから悪いんだよとか、簡単に人って言い訳を作り出すのが結構上手です。でこの言い訳がですね、大人になるとどんどんどんどんどんどんどんどん本当に上手になってしまって、自分の心が見えなくなっちゃうんです。で言い訳悪いわけじゃないと思うんですけど、言い訳し続けると自分の本音とか素直さとかが雲に覆い隠される太陽のように見えなくなってきます。そうするとその理論とか言い訳でなんとなくそういう理由付けをするのは上手になるけれど、自分で自分の心は捉えられない、コントロールはできない、でいつもモヤモヤイライラしているっていうことが出てくるんですよね。でその欲しがることっていうのが私の中でそのヨガに対してよくわからなかったんですよ、実は。でも21年やってるんですよ、ヨガを。だけどヨガというもの自体にどう向き合うかっていうのが分かんなかったんです。でヨガがその精神修行の一つだよって伝統的なヨガだったので言われてたんですけど、それは分かりましたと。じゃあまずちょっと素直によく分からないけどやってみますってやってたわけです。で自分の中でいろんなことが心を見つめるうちに出てきて、少しずつクリアされていって心も元気になったけど、でもなんかヨガってやんなきゃいけないからとか、自分で、これが歯磨きのように自分にとって修行だと思ってやってたんですよ。で今のヨガの、方は修行と思ってやってる方はあんまりないと思うんですが、その当時はちょっとそういう修行色が濃いようなヨガ教室もたくさんあって、もちろんその先生は素晴らしいんですよ、素晴らしいんですけど、私の捉え方がそうだったんです。もう修行だと、これはご縁あって出会ったから、ヨガなんて全然興味なかったけど、とりあえず修行だからやってみようと。やってみるうちに、なんかいろんなことが良くなってきたり、体調も周りとの関係も良くなってきたから、こうやってどうやら私は人間というものを磨いていかなきゃいけないんだ、やだな、でもやるかみたいな感じだったんですよね。もう19、20歳の時に、それはやだなと思いますよね、その年ぐらいと。でそこから自分の中でヨガの役割っていうのがどんどん変わってくるんですけど、大事さもどんどん上がってくるんですけど、いまいちクリアになってなかったんですよね。どこかで自分の中でクリアにしてなかったのかもしれないです。で最近ですね、ちょっとお世話になっていたヨガをやめてもう7年経ってるんですけど、ずっとその自分が本当に心底を楽しめるようなヨガを学びたいなーって、なんかご縁というかヨガの先生に出会いたいなーって思ってたんです。で求めていると人って出会えるもので、ご縁がつながって素晴らしいヨガの先生に今出会えたんですよね。で私今ヨガをオンラインと対面で教えているんですけども、そのヨガというものを一旦伝統的なヨガまずちょっと置いておいて、まっさらに空になったコップでもう一回ヨガを学び直してるんですね、この2年くらい。でそうするともう知らないことだらけで、最初はこんな知らないこといっぱいあるんだ、面白いっていう漠然としたところが始まったんですけど、だんだん次はこれが学びたいとか、例えば治療的なヨガが私はやりたいので、ここの筋肉を動かせるようになりたいなとか、この痛みを解消するために、肩こりを解消するためにどういう細かい動きを生んでいったらいいのか、その感覚を感じながらアプローチ法も自分の中でもっともっとバリエーションを増やしたいなとか、その赤ちゃんのような自然な細胞が持つ動きで脳で指令するんじゃなくて、感覚を使ってそのヨガとはちょっと違うアプローチで体を自由にリラックスさせていき、もっともっと人が力が抜けて動けるような、私も含めて体の緊張を手放して ただそこにいるっていう安心感を感じられるような動きをもっと学びたいなとか、なんかそういうことを具体的に先生に求めるようになったんですよ。そうしたらものすごい楽しくなったんです。で、まあ、求める女になって、求められるようになっているかはまだちょっとわからないんですけど、でも自分がそれだけクリアにこういうことを学びたいっていうことが分かってくると、好奇心がよりナビが設定されたみたいにフォーカスされるので、もうあとはそこにぼーっとちょっと盲信的にとか時々休みながら走っていけばいいだけなんですよね。なんでその道が分からなくてナビ設定がされてなくて迷ってる時、まあ、旅だったらそれも楽しいんですけど、人生の中での旅だとその時は結構苦しい、もやもやしてるだけで、自分がどこにいるのか、何を欲してるのか、何を求めているのか、何が足りないのかがよく分からないままもやもやしている、もやの中にいるからなんですよね。と考えていくと、やっぱりその自分の中で今もやもやしていること、この自粛の環境のせいでできなくなったかもしれないけど、でもその奥にある自分が、じゃあ自粛によって動けないけど何を求めてるのかっていうところにもうちょっと深掘りしていくと見えてくるものが違ってくると思います。例えば本当に家族に会いたいと、で家が離れててなかなか会えないけど、ずっと離れ離れで暮らしていることは本当に実は辛くて、それだけ家族と会うときに心が支えられたり安心感をもらっていたり元気をもらってたんだなっていうことを私がとても大事に思ってるんだなということに気がついたり、例えば外に出るのが怖くなっちゃってる方は、それだけ自分が行きたいと思ってるってことですよね。今まではなんかいつもぼーっとご飯食べて、なんか適当になんか、まあ、彼もいたりとか友達もいたりして毎日が平和であればいいやとか、今やってる仕事がずっと定年までやれればいいやとか、今やってる仕事でストレスなくやれてればいいやと思ってたんだけど、だけど実はもっと本当は生き生き生きたいとか、もっと自分のしたいことをしたいとか、そもそもまあシンプルに死にたくないと思っているっていうことは、行きたいと思ってることなので、じゃあ行きたいんであればどう行きますかっていうことに考えを深めていくとか、その自分が何を求めていて、それが今の環境でできないことによってどうそのモヤモヤしたり鬱憤をためたり苦しいと思ってるのか、でそもそもその求めてるものがなければ、欲しいものがなければ、できないことに対する不満は生まれないですよね。だからその自分が抱えているもの、それは欲しいものだけじゃないかもしれません。自分の中でこれはできないと思い込んでるとか、思い癖で、それがただ再生を自動再生し続けられるテープみたいに CD とか、まあ、自動再生はもうデジタルですねそういう感じでなんかこう流れ続けていることに、ただその自動的にそのまま流されているだけだったりするかもしれないですし、そこでその無意識から意識に持っていくっていうことをしていくと、その周りからの目とか、まあ、同調圧力とか、こういうふうにした方がいいのかなとかじゃなくて、自分がどうしたいのかっていうのをその状況の中で判断できるようになってくるんですよ。自分の意思がある状態ですね。でシンプルにまずは自分がどうしたいのかっていうことを問うことで、私のように10年20年かかって分かってくることもありますし、日々更新されてもいきますし、だけど自分はこういうやり方をすべきとか、こういう役割があるからとか、これをしなければならないとか、そういうのもある環境だけど、でも何がしたいんだろうっていうことに立ち返ってみると、実は家事もね話が戻ってきましたけど、もうちょっとやる気になるのかなと思いますなんかあれですよね、本当にこうただめんどくさい義務としてやってるところから部屋がきれいになれば まあ、旦那さん帰ってきて嬉しくなってリラックスして良い話ができて、自分も家がすっきりしてるから気持ちが良くて、で物を取り出しやすく、探す時間がなくて、家の中が循環していて風通しが良くて、その清潔な感じは外まで溢れ出ていて、で機嫌が良くて、それが人にも伝わっていく、ご飯を作る時間も整理されてれば早く作れるかもしれないよっていうところですね。ということで、私今日も家事を頑張らずにそのこれをやると何につながるのかなっていうところに想像力を広げつつやってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日のゆるトーク、ちょっとヨガ的なエッセンスを入れてみましたね。で、結構その自分の中を見ていきながら深く入っていくっていうことをもともとされてる方もいるんですよね。そういうのが上手な方、うちの夫とかもそうなんですけど、俯瞰する目を持っているので、そんなにヨガとかをしてなくても元から自分の心の中で起きていることや周りの人との関係とか、状況とかを俯瞰しながら行動をしていけるっていう方もいると思うんですけど、まあ、でもなかなかそれができないっていう方はヨガとか瞑想とか、まあ、マインドフルネスっていうもので、今ここを認識を集中して、今自分が何を感じているかっていうことをただ観察するだけでその一歩が始められますので、まずはその俯瞰力、私もね、俯瞰力とつなげる力というのを高めていきたいなと思います。では最後までお聞きくださりありがとうございました。